里子さんの証とこの説教台の証が同じですので、本来ならば里子さんがそのままメッセージを語ってもらってもよかったんじゃないかと思って、先ほど証を聞いて思いました。いよいよ2020年も今日で最後の礼拝となります。この1年を振り返りますと、多くの喜びと悲しみと苦しみがありました。特に今年は新型コロナのに始まって、まさに新型コロナで終わろうとしている変化に富んだ、また厳しい年でもありました。この新型コロナの登場によって、まさに毎日平凡に生きるということの難しさ、困難さが改めて認識されましたし、またこの新型コロナの登場によってですね、従来とは同じ行動発想ではこの新型コロナは乗り切れないということが皆さんそろそろ分かってきたし、こういう時に私たちがどうやって見直し、そして新たな希望を持って生きるかというのが問われてくるのではないでしょうか。私たちはしばしば何の目的のために私たちは今生きているのかという命題が突きつけられます。もうすぐ正月になりますと、例年だと初詣と称して多くの人々がいろんな神社とかお宮に参拝をし、1年間の安全健康商売繁盛等々を祈る、いわば神に求めている恒例行事があります。私たちはじゃあ誰に何の目的を持ってそういうところに行くのでしょう。それは先ほど言いましたように、健康とか幸福とか富とか名声とか学業など、それぞれ個人的な目的に応じて私たちはしばしば信仰、あるいは信心と言ってもいいかもしれません、そういうところにやる神頼みする傾向があります。しかも私たちはそういう目的をですね、一つのところで達成できなければ、この神はダメだ、違うところに行って願掛けをしようと、いわゆる俗に神様を自分の目的のために利用しがちな傾向があります。しかしキリスト教ではこういった因果応報といいますか、良い行いをすれば必ず自分に益が返ってくるというような単純なものではありません。もちろん私たちは神様から与えられた律法を守ることにより、いろんな社会生活をきちんと規範を持って、与えられた一つの真理を探求するということには変わりはありません。キリスト教的には、つまり神の栄光を賛美し、神と共に喜ぶ信仰こそが私たち一人一人求められている。そのためには、つまり神様が私たちの罪のために愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、イエス・キリストの贖いの十字架と復活によって私たちがその信仰に入るということを求められている。そして聖書を通してこのことが、先ほど読んでもらった彰子のところ以外にもいろんな箇所でいろんな事実、例え、また経験を通してですね、繰り返し説明しているところでもあります。さて、今日読んでもらった渡辺より福音書の11章の25節以下は、大きく言って2つの構成要素に分かれています。最初の部分は、いわゆる原理原則を述べ、そして28節以下は クリスチャンだけではなく、いろんな格言として、また人々が非常に心を慰められる御言葉として受け入れられている有名な箇所でもあります。ここの出だしで、その時というところから、この今日の聖書の箇所は始まっています。ではその時とは一体どういう時でしょう。マタイによる福音書はずっとイエス・キリストの系図から始まって、イエス・キリストが弟子たちを集め福音宣教を開始したところはずっと記載しています。イエス・キリストの教えというのはまさに革新的でした。従来の律法とは違う新しい命を吹き込み、まさに福音と言われる通り、良き訪れ、良き知らせを多くの人々に、特にユダヤ・イスラエルの人々に、もう一度神に立ち返るべくメッセージを語っているところがずっとあります。しかし残念ながら、イエス・キリストを熱狂的に受け入れた人々と、あるいはイエスの教え、また言葉を冷ややかに聞いて、ちっともメシア的な行動をしないイエスに苛立ちを感じている人々もいたことは間違いありません。そういう時にイエスはこの11章全体を通しての総括の部分が今日の箇所になっています。イエスはあれほど人気があって、ああメシアが到来したとちやほやされて、そして奇跡を行い、いろんな御言葉を語りにもかかわらず、そういうイエスに背を向け、また拒絶をし、また反対にイエスさえも殺そうとするような動きに対して、イエス様は改めて神様への賛美を高らかにここを宣言されています。イエス様は私たちにユダヤのために救い主としてこの世にお使わしになり、私を通してしか神を知ることができないことのメッセージが語られています。非常に簡潔ですけれども、このイエス様の賛美こそがですね、まさに主の祈りと同様に神様のへの祈り、そして私たちへの取りなし、そして救いの目的を明確に述べた、まさに私はこの至極の名言ではないかというふうに思います。しかし先ほど言いましたように、この言葉を本当の意味で理解した人はあまりいませんでした。そしてイエス様は、イエス様のこの目的としてはですね、神様の福音を掲示するためが一つあり、そしてイエス様が何者であるかというものをですね、私たちに教え、そしてイエス様のもとに来るように招いておられるという構成になっています。イエス様は本来ならば我々が神様に賛美しなければいけないものに、イエス様自らが先立って神への賛歌を歌っているところ、そして私たちを知恵、それまず人間だけで解決しようとした、また人間によって世界に平和と喜びと繁栄をもたらすことができるという思いを断ち下って、神様のみが私たちの平安、喜びをもたらしてくれるものだというふうに心が述べています。ともすれば私たちはどうしても今まで得た経験、知識によって全てを理解し解決しようという傾向があります。それはある意味では間違いではありませんが、その知識経験は 当然限界があります。しかもその知識がゆえにそれを邪魔して天地創造された神様への領域に思いが至らない場合があります。自分が正しいと思い上がり傲慢に陥ってイエス様の意見、言葉、奇跡の事実に目を向けようとしない、自分に関心があるものだけが受け入れるという人間そのものの罪がここに表されていると思います。したがってイエス様は先週クリスマス礼拝の中で神様を賛美したように、私たちと同じように肉の体を持って幼子イエスを私たちのもとにお使わしになりました。この幼児の中に私たちの本当の救いの喜びを本来ならば感じ取らなければならないのに、感じ取ったのはこの世で一番最下層と思われる羊飼いであったり、幼人の先生術の三人の博士であったり、一般の人々は全く無関心で無知で、ヨセフとマリアと幼子をわざわざ宿屋から離れた家畜小屋で、しかも貝羽桶の中で私たちの王イエス・キリストがお生まれになったという現実があります。私たちはこの父との関係の中で、人間は罪を犯したために本来ならば直接神の前に立つことはできないという、その罪を救うために幼子のイエス、また成人したイエス・キリストの十字架の贖いによって唯一神との交わりができ、正常な関係の中で私たちは生きる。それは先ほど言いましたように、人生の大きな目的である神を賛美し、神と共に喜び生きるという大きな目的がまずあって、そして私たち一人一人の個人の人生の目的が与えられているのだというところをしっかりわきまえる必要があります。信仰に生きるということは、つまり私たち一人一人が一日一日、毎日毎日を喜びを持って生きるということなんですね。私たちの持っている知恵とか経験とかいろんなものはですね、神の知恵には遠く及ばないほんの少しの領域なのにもかかわらず、私たち自身がまさにあたかも神みたいのように行動して振る舞うことこそが、神イエス・キリストは問題であるということを指摘されているのではないでしょうか。それは神様がイエス・キリストがご自分が神と子であるということを認識しつつ、その道を歩まれながら、神が自分を選んでくださった私たち一人一人の信仰、信じる心によって神のもとへ導いている、つまりそれは最終的にはイエス・キリストの十字架のよみがえりが永遠の命へと、また罪への救済、救いへの招きというのが投げかけられているというところです。そして28節以下、イエス・キリストはこのように宣言されています。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で減り狂ったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからであるとイエス・キリストは高らかに宣言されています。労苦に疲れ果ててあえいでいるけど、なお 重荷を負わされて私たち一人一人を埋めている。それは自らの招いたものでもあるかもしれませんし、また社会的ないろんな偏見とかの中でこの重荷を何とか取り除いてほしいと私たち一人一人は願っています。この新型コロナにあってあの人はこういうことをしている、あの人はこういうことをしてはいけない、社会的な規範のルールの中でいわゆる一人一人が監視されているような重苦しい状況の中で、また個人的な問題として、じっと家にいなければならない苦しさ、また商売的に売り上げがどんどん減って、どうやって従業員を食べさせようか、また病院にも行きたいけども、病院にも行けない。そういう状況の中で私たち一人一人が今あえぎ苦しんでいることは事実です。そういう人々に対してイエスはそのままで私のもとに来なさい、私が休みを与えてあげると宣言されているのです。それは新しいイエス・キリストによる新鮮な命を与えるということなんですね。そこには新しい望み、新しい希望が与えられます。当時の人々はローマの圧政にかつパリサイ人の立法主義者によってですね、がんじがらめにされた日常生活があった。そういう重荷を負わされた人々に対し、また生きることに精一杯で自分の人生をどのように生きればいいのか、喘ぎ苦しみでいる人々、毎日食べるものはない、着るものもない、どうやって生活すればいいのかと思っている人もあれば、病気で苦しんでいる方、また世間の偏見や人間関係で悩んでいる人々あったでしょう。その重荷がずんと自分自身の肩に詰まっているときに、イエスは私のもとに来なさいと言うんですね。そしてこの重荷を軽くしてくれるのはイエス・キリストしか他ない。では私たちが苦しめている本来の重荷とは一体何でしょう。まずイエス・キリストは具体的に三つのことをおっしゃっています。まず、私の首輝きを負いなさいって言うんですね。首輝きというのはご存じのように、牛なんかにですね、こう、首のところにこう、輪っかみたいな形にしてる。で、大体日本の場合は一頭の牛にこの首輝きをするところが多いと思うんですけども、多分このイエス様が連想しているのはですね、二頭の牛を、輪っかを連結して、畑と耕すイメージが強いと思う。だから私たち一人一人が首輝きを負ってる、その首輝きをイエス様が担ってくださる。私たち一人一人の人生の重荷を一緒に背負いながら生きていくことの喜び、そして感謝が与えられる。しかもイエス様の首は世間で言うような重たいものではなく、私の荷は軽いとおっしゃるってんですね。で、2番目に私に学びなさいと言います。私に学びなさいということは私の弟子になりなさいということなんですね。弟子になる、これは皆さんもいろんなお茶とかお花とかいろんな時に先生について学ばれたこともあるかと思います。まず初心者はですね、基礎をしっかり教えるために先生の言われた通りにきちんと、また丸屋に従ってそのことを一生懸命型を覚えます。 一つ一つのイエス様の教えや、またいろんな出来事、行動をですね、覚えて共に行うということなんですね。それがイエス様の弟子になることなんです。イエス様がやってるから、まあ私は関係ないやということではなくて、イエス様と共に、イエス様が行ったと同じように、まあ多分レベルの差はあるかと思いますが、行うことが重要だというんですね。3番目に、自分の魂の安息、休みを見出しなさいって言うんですね。それはイエス様のもとに来てイエス様の救いを受けるということなんです。つまり私たち一人自身が自分の凝り固まった傲慢な心とか自我を捨てて、イエス様の純真な心を私たちの心の中に取り入れる、そのことが休みを見出すことであり、このイエス様の首輝きを追うことになるんです。イエス様の首輝き、それは律法学者の言う律法ではなく、また世間一般的な制約でもなく、新しい掟があなたにとって追いやすく、には軽い。それはなぜ軽いかというと、イエス様自身が共にいて、その私たちの首輝きを担ってくださるからです。私たち、自分の生きることの重みをすべて主に委ねて、共に歩むことができる喜びが私たちに一人一人に与えられる。だからこそ、安らぎがあり、イエスのもとに平安があるということなんですね。で、イエス・キリストは、私は柔和で心のへりくだったものであると高らかに宣言されています。神様の柔和と謙遜、これこそは私たちがイエスのもとでしか味わうことのできない、生きることの軽やかさであり、神様の掟に従うことの喜びでもある。そして私たち一人一人に生きる勇気の源泉につながることであり、それが私たちの人生の喜びを発見することではないでしょうか。最後に、有名な足跡という詩を皆さんにご紹介して終わりたいと思います。これは何回か聞かれた方はあるかもしれません。アメリカのある女性の方が詩を作った歌ですね。これに基にして新生賛美歌にも実は歌詞があります。ではちょっと足跡という詩をご紹介したいと思います。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二つの足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一つの足跡しかなかったのです。一番あなたを指導した時に、あなたはなぜ私を捨てられたのか、私はわかりません。主はささやかれた。 私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた、という詩です。この後皆さんと一緒に新聖賛美歌の613番を歌います。この歌詞、主に従い行けばというタイトルですけれども、ぜひこの歌詞一つ一つをかみしめながら歌っていただいて、私たちが神様の栄光と神様と共にある喜びを味わって今日の礼拝を終わりたいと思います。ではお祈りいたします。在天の地なる神様、あなたを皆を賛美します。2020年の最後の礼拝をこうしてあなたと共に、また敬愛する兄弟姉妹と共に終わることができまして感謝します。振り返りますと、いろんな出来事がこの1年ありました。どうか私たち一人一人があなたの愛の見守りの中でこの過ごしたことを感謝します。残り少なくなりましたけれども、どうぞ最後まであなたが私たち一人一人を見守り導いてください。そして来たるべく2021年もあなたにより従って恐れることなく、あなたを賛美し、あなたと共に歩む喜びを分かち合うことができますように、私たち一人一人の信仰を強めてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。